ドクターナホのビューティフルライフ。この番組は上山仁クリニック株式会社 USK 企画の提供でお送りします。さあスタートしました、ドクターナホのビューティフルライフ。お相手の直木博恵です。スタジオには臼杵にあります上山仁クリニック上山奈穂先生をお迎えしています。奈穂先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ奈穂先生、この番組のコンセプト何でしたっけ？
コンセプトはいくつになっても体内年齢20代をキープしたい、
はい、その秘訣を解き明かしていくということ で、ね、ちょっとずつ私も若返っているような気がしますよさあ奈穂先生、今日はどんなお話でしたっけ？
今日はですね、うん、その、まあ、あの大事な分子栄養っていうものになってくるんですが、こちら本当あの少しずつあの浸透はしていってるんですけれども、うんうんうん、全然ピンとこないですよね。
来ないです初めて聞きました私はい、鹿児島です。あんまり聞かないですよね。
そうですね、まだまだちょっと鹿児島は特にまだまだちょっと浸透してないのかなっていうところもあると思います、はいはい、まあ、日本でも、うん、まあ、これを分子栄養って言ったものを始めてから、うんうん、まだやっぱり、まあ、30年ぐらいですかね。
あ、そうなんですね、
まあ、そんなものだと思います。
はい、じゃあ具体的にその分子栄養っていうのがどういったことなのかちょっと教えていただきたいんですけど。
そうなんです、うん、要はですね、これ分子栄養って聞くからなんじゃってなると思うんですよね、
う
ん、
そう、もう
難しい、よくわからん
って、
うん、そうなんです、うん、なんですけど、うん、要はあの治療するときには臓器レベルで見るっていう感じになってくるんですが、うん、まあ、胃が痛い、肝臓が悪い、はい、目が悪いとかそういう感じですね、はいはい、うんうん、ただメンテナンスしていくときには細胞レベルで見ていくんですね。
細胞レベル、
はい、そうです。で、まあ、全身つながってますので、うん、まあ、どっかだけが老化していくわけじゃないと、なんかどっか悪い時には全身に影響してるんですよっていったものになってきます、うん、で細胞一個一個は全部自分同じ遺伝子からなっている同じ細胞なので、うん、なので細胞からちゃんとメンテナンスしていくことが大事ですよっていうことになってくるんですね、美と健康においては。
細胞からメンテナンスするってそれ具体的にどういったことなんですか？
でも本当に一つ一つではなくて、うん、あの食事だったりとかそうなんですけど、はい、自分を作っているものも見ていくんですよね、
う
ん、
もう一回言ってください。
自分自身の原料って直樹さん何ですか？
私の原料何何だろう、何ですかね
原料、まあ、そうですね、まあまあまあ、要は自分の、うん、ただなんかぼーっとしてたらやっぱ死んでしまいますよね、
はい、
何も取らないとし、
あ、はいはい、食事とかそういうこと、う
ん、食事だったりお水だったり、うん、まず必要ですよね、うん、でそういう生活の自分の生かしていくために必要なもの全部が、うん、あの体を作る元になってきますし、
はいはい、
もう空気もそうですよね。
あ、そういうこと、
そ う、はいはい、そういう全部が、うん、あの変わってくるものなので、うんうん、細胞もあのほっといてもポツッと細胞あったらそのまま生き続けることないですよね、うんうん、やはり栄養だったりとか、
そうかそうかそうか、
何かしらそういうものがあるからやっとこうキープでき増えたりとか、うんうん、やっぱり入れ替わっていったりとかするので、うんうん、その私たち もう生きることに関わるすべてがその関わってくるんですね、うん、それをちゃんと見直していきましょう。でその上で今のあなたの細胞はどんな感じなんですかっていうことを見ていくで何が欠けていて、うん、何が困った状態になっているのかっていうのを読み深めていくっていう、なんか自分の取説を見るって感じなんですけども、今の
自分の取説を見る、はいはい、
なんか分かります、ご自身の取扱説明書みたいな。
いや見たことない、ちょっと見てみたいですね
そうですよね、
ここはちょっと要取扱いとか、
そうそうそう要はそういうことなんですよ、
はい、
自分のことって今もう意外と全然知らないっていう。
なんかでもみんな言うじゃないですか、自分のことは自分が一番知ってるの、自分の体は自分が一番知ってるのって言いますけど、実は見えてないところがたくさんあるのかも。
実は本当にもっと広い深い部分があって、
うん、
本当にご自身の細胞と向き合ったことって多分ないと思うんですよ
ないないない細胞と向き合う、
そうです、
うんうん、
その体の状態で脳のあの神経伝達物質とかも変わってくるので、分泌の状態も変わってくるので、うん、栄養状態とかですね、うん、によっても変わってくるので、うん、それで自分の感情だったりとかも変わってきますから、うん、実はなんか自分の心で思ってるって言ったことも、うん、栄養関係によってそうなってるだけかもしれませんよっていうこともあるんです。
面白い。ちなみに先生、細胞、人間の細胞ってどれぐらいあるって今言われてるんですか？
今37兆って言われてますよね。
37兆、
はい、その分全部をメンテナンスしていくっていう考えがやっぱ大事なんですよね。
37兆メンテナンス大変そう。
でもそう思うと思うんですが、うん、それに対して、うん、でも毎日あのそれを持って生きてるんですよね。なんか何かしら栄養だったりとか、こうちゃんと染み渡せるので、はいはい、ちゃんと生きていけるっていう、うん、ちゃんとそれをちゃんとメンテナンスしていかないと、うん、それは、ね、やっぱり栄養行き届かなくなったりするので、うん、だから老化スピードが速くなっちゃったりするんですよっていう。
細胞レベルでちゃんとメンテナンスしないと、
そうです、
老化がどんどん進んでいく。
なんかいい栄養を取ってなければ、うん、その37兆に栄養行き届かなくなりますよね。
はいはい、
そしたらやっぱりその行き届いてないのが、うん、なんか元気がなくなっていくのって、
あ、
わかりますよね。
なるほどなるほど。
そうするとなんかそのでもそれで生きていかないといけないので、うんうん、だんだんちょっとこう劣化していくっていう、
うんうん、
そういうものだったりするので、
そこでね先生不思議となってくるのが、例えばねちゃんとその私たちは毎日ちゃんとあの3食食べて栄養を与えてるつもりでは、
はい、
いますよね。でもどこに栄養が行き届いてないかとか、どうやったらわかるんですか。
もうですね、うん、一番わかるのは、うん、もう善なりになって鏡を見るとわかると思います。
え、ちょっと待ってください、本当ですか。
はい、
え、全裸になって、はい、鏡の前で立って
で、うん、どうかなって自分って見つめると、うん、今ちゃんと栄養行き届いてるかどうかっていうのはなんかおのずと分かるんじゃないのかなと思います。
ちょっとそれならすぐできますね。
すぐできちゃいます。
一人じゃないとできないけど。え、それはでもちょっといいこと聞きました。はい、それでまず、
はい、
あのまあ、あの一人でちょっと全裸になって鏡を見て、はい、全身鏡が映るとこ見てまず今の自分の体はどうなの、
はい、
見つめる、
見つめてみる、う
ん、そしたら何かしら聞こえてくるんですか。
聞こえてくると思います。
そうなんですね。
はい、
え、先生もじゃあたまにやってます。
もうしょっちゅうやってます。
ちょっと想像しちゃった。
よくも脱いで、うん、あ、どうだなこうだなって、うんうん、髪の状態どうかなって全部髪から爪から見ていくんですよね。一番わかりやすいのは、でも、うん、まあ、前代にならないまでも髪とか爪っていうのは一番わかりやすいと思います。そこが健康かどうかっていうのは、
うん、え、髪がどうだったらいいんですか。
髪もパサついてたりとか、なんか潤いがないだったりとか、うん、なんかちょっとこう少なくなってきたかも、全部そうなんですけど、うんうん、結構そういうところって栄養状態反映しやすいんですよね。で爪もそうですね。
爪、
はいはい、爪も栄養状態がちょっと良くなかったりすると、うん、脆くなったりとか、まあ、色が悪いなとか、はい、形が悪くなったりとか、結構わかりやすいんですね。爪を切るときにもなんか私の栄養状態悪い時よりも元気になった時の方がしっかりとした爪になってるんですよ。
あ、
なんかパチッパチッって切る時に、うん、確かに音が違うって感じがして。
なるほどね、
はい、
元気だと音が違うんですね。
しっかりしてる。
なんか昔ほらその爪になんかお月様みたいなのが白いのが見えてると健康だなんて言いますけど。
あ、そうですね、あ、ここの元ってことですね。
そうそうそうそう、はいはい、白いところですね。
はい、
あ、なるほどね。爪の硬さとか、はい、色つやとか、あと髪の状態でも自分の健康状態っていうのは分かるわけですね。はい、
女性だったらやっぱり皮膚とかも見ますし、はい、たるみとかも見ますし、でも全身に見ると、うん、なんか、ね、隠さないでこう見た方が、うん、やっぱりこの筋肉とかいろいろ、
ちょっと先生自分と向き合う時間って必要ですよね。
大事です。
確かにね、もう、 あのもう目を背けたくなります。確かにもう全裸になんかなりたくないですけど、やっぱり毎月ちゃんと決まった日とかにしてると、
はい、
ちょっとそのあ、ここがたるんできてるぞとか、はい、いろんな状態が知ることができる、
はい、あ、これで結構ですね分かるんですよ、うん、今の状態ってどうなのかなって、
うん、
で自分のいい時だった頃、一番自分が好きだった時の自分を思い浮かべて、うん、どうなのって思うと、うん、なんか分かりやすいんじゃないのかなと思
って、ね、ああ、そっか、これじゃいけないぞってこうあ、お尻を叩く意味でも、
そうです、老化スピードなんか進んでないとか、うんうん、そういうのが、ね、なんとなくやっぱり見えてくると思うんですね。
もうあのとにかくその細胞にたくさんいい栄養を与えるためには、もちろんその食事はもちろんだと思うんですけど、はい、あと他にその老化スピードをこうあの遅らせるためには何が必要ですか。他には、
そうですね、まあ、食事っていうのは一番なんですけれども、うん、良くないものを取ってると全然ダメなんですよね。
あ、そっか、食事でもね。
そうです、
うん、
なんかそのあの重金属だったりとか、うん、まあ、大気汚染とかもそうなんですけど、はい、あの自分の体に負になるものを取り続けていると、うん、まあ、添加物とかもそうなんですけど、
はい、
いくらいいものを入れても
そっか、
そう、良くなかったりするので、うん、悪いものは、自分の体に悪影響しているものはまず取り除いて、うん、でいいものをちゃんと取り入れて、うん、でそれを活用できる体にしていくことが大事なんですね。
活用していく体、
そうです、 いくら入れても、うん、吸収できなかったら出ていくだけですよね。
なるほど、
はい、だからちゃんと体が元気じゃないといいものを入れてもちゃんと吸収されないんですよ。
体の状態にもよるんですね。ちゃんと体が万全な状態じゃないとせっかくいい栄養を与えても吸収してくれない。
そうなんです。100入れて10しか入ってこないと悲しいですよね。
あ、なるほどね。だから本当にそのもう今もう本当にいろんなものがもう溢れていて情報もとにかく錯綜してますよね。だからやっぱりその先生が今おっしゃったようにいいものを取り入れるっていうのはやっぱりこういろんな情報もやっぱりちょっとキャッチしなきゃいけないわけですよね。そうなんです。きっとね、
何がいいのかが分かってないとダメっていう、うん、自分にとって何がいい
か
っ
ていう、そこからだな。
そうなんです。あの人がいいって言ってても自分に本当にいいのかって、うん、全然分かんないことですよね、はい、やっぱり一人一人全然違うので、まあ、大体皆さんにおいてビタミン C は確かに必ずいいっていうのはあるんですけど、うん、必要な量っていうのは個人差があったりするんです、うん、もうすんごい取らないといけない人と、うん、まあ、これだけ取っていればいいよという人もいますし、うん、個人差があるのでやはり自分の取扱説明書を読み解いてみることがスタートです、
うん、面白い。ぜひちょっと私の取説、はい、ちょっと見たいんですけど、その細胞レベルで見るためにはどういったこと、あの先生のクリニックでもしてくださるんですか。
そうですね、うん、やはりあの自分でこうなんとなく分かるっていうのもいいんですが、うん、正確にこう見ていくためには、うん、なんかやっぱいろんな検査とかをされてみるっていうのはねいいと思うんですね。
そうするとその検査によってはその細胞レベルであなたの不足してるところはここですよっていうのが分かってくると。そうです
、見えてきます。
ちょっとまずそれをまず見てから、まずその自分の体の状態が今どういった状態にあるのかっていうのをまず知ってから、はい、あのいいものを取り入れて、そしてなおかつその吸収できるような元気な体を作っていくということなんですね。
そうですね、
それが分子栄養ということなんですか。
そうなんです。
なるほどね。なんか話をすればするほどなんかもう奥が深いしちょっと耳が痛くなるような話なんですけど、それが現実ということなんですもんね。
そうなんです。そう、もう自分を体を取り替えることができないので、この体を大事にしてちゃんと持たせて使っていかないといけないんですよね、うん、なのでぜひ皆さんこういうのは知っていただきたいなと思いますね、うん、
ぜひあのリスナーの方、分子栄養ちょっとねあの覗いてみてください。そうするとね新しい発見があるかもしれません。さあ、なお先生、来週はどんなお話をしましょうか。
来週はですね、うん、私がもうちょっと最近なんですけど取らせていただいたパーソナルトレーナーの資格を取ったんですけども、うん、そのことについてもちょっとお話ししたいなと思ってます。
はい、さあお送りしてまいりましたドクターナホのビューティフルライフ。この番組は上山仁クリニック株式会社 USK 企画の提供でお送りしました。ナホ先生ありがとうございました。
ありがとうございました。